おはようございます、こんにちは、こんばんは。
大人女性向けライフスタイルメディアフォーク編集部の中本と
田川です。
フォーク編集部がお届けするフォークトレンド通信では、フォークで特に人気の記事の紹介やトレンド情報、私たちが気になっているアイテムなどをご紹介していきます。はい、はい、今回はですね、前回に引き続きフォークユーザーさんからいただいた収納の悩みを解決していきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。
私たちは収納のプロではないので、今回お悩み解決のアドバイスをフォークオフィシャルライターでもあり、思考と空間の整理のプロ、ライフオーガナイザーのルミさんにお伺いしてきました。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、前回もすごく素敵なアドバイスをいただきましたね、たくさん。
ねえ、ほんとたくさんいただきました。ほんと、ルミ先生。
ルミ先生、ありがとうございます。では、早速。
後半のお悩みですね。はい、私が紹介させていただきます。はい、4つ目になります。パントリーの奥行き1メートルほど、かっこ入り口80センチほどで空間を有効に使えず、今は奥に棚、手前は床置きにしています。いい収納グッズなどありますか？お悩みです。もうピンポイントのお悩みです。
ちょっと細長い空間のことですね。
そうですね。奥行きの方が、そう。確かに奥行きのある収納って難しい。わかります。私も悩みました。洗濯機をこの、細い
ところね、
細い隙間収納、
ね、私活用できてないですね。あの、そのまま空いてます。全然活用できてないです。
いやーね、そこ使えたらすごいいいだろうなって思いますよね、うん、
本当に。
そのお悩みを、
はい、解決アドバイスをいただきました。
はい、
とですね、じゃあ紹介しますね。
はい、お願いします。はい、
奥行きのある収納って難しいですよね。でも奥に棚、手前は床置きはかなりいいですよ。
お素晴らしい、
素晴らしい。きっとたくさん工夫をされたのだと思います。一つだけ、手前を床置きにしてしまうと奥にあるものを取り出す時が面倒なので、
うん、
例えばパントリーに収納したいものを4つのグループに分けます。一、
うんうん、
つ目、よく使うもの、2つ目、たまに使うもの、3、あまり使わないけど捨てないもの、4、捨てようかな、どうしようかなと迷っているものの4つに分けるといいそうです。
なるほど。
はい、で次に、パントリーの奥にスチールラックなどを設置して、3のあまり使わないけど捨てないものと4の捨てようかな、どうしようかなと迷っているものを収納します。
はい、
で手前には可動式のワゴンや可動式のカラーボックスなどを置いて、うん、1のよく使うものと2のたまに使うものを収納するのがおすすめですということです。
なるほど、
うんうんうん、確かにそうですね。
グループ分けですね、
うん、
なるほど。確かに僕、捨てようかな、どうしようかなって確かに迷ってるものあります、う
ん、ありますよね。絶対使うって信じてるけど、
うん、
使わないまま置いてあるのとかありますよね。
いや、ほんとそう、ほんとそう。
でもなんか気に入ってるし捨てたくないなとか、
そう、
そういうのが結構あったりしますね。
いや、うすうす使わないのかもしれないと気づきながらも、
そう、置いてる、
置いてる。
いや、めっちゃわかります。めっちゃわかります
ね、
うん、
そんなものを、まあ、4つにグループ分けして、ね、じゃあそのこのお悩みは、まあ、どういういい収納グッズありますかっていう。
そうなんですよ、収納グッズが
ありますか。
そうなんです、手前に可動式のワゴンとか可動式の収納グッズを置いたらいいということなんですけど、
うんうん、
フォークであの紹介しているおすすめのアイテムがあって、
うんうん、ほう、なんと、
あのタワーさんの、
あ、タワーさんですね。いや、もうタワーさんは、
ありがとうございます。何でも、
本当、
私もいっぱい持ってます。
わかります。私もです。なんかこんなものまで作られてるんですね、みたいなの
もありますね。あ、そう。かゆいところに手が届くみたいなやつですね。
本当そう。そして 全部なんかこうシンプルでスタイリッシュ。
そうそうそう、なんか白と黒ですよね。うん、
ね、それもまたいい。
馴染みやすい。うん、でそのタワーさんから出てる、はい、ハンドル付きスリムトイレラックっていう商品があるんですけど。
へえ、スリムトイレラック。
そうなんです。トイレラックっていう名前がついてるんですが、うん、なんと、まあ、特にトイレに限定せずですね。ほう、玄関とかリビングとか、ほうキッチンでもどこでも使えます。
なんと、え、はい、すごい。
どこでも使えます。
全然トイレラックじゃない。
そうなんですよ。あのキャスター付きなので動かせるし、
本当だ。
3段に分かれてて、
うんうん。
いろいろ収納する高さに合わせ、収納のアイテムの高さに合わせて収納できるし、
うんうん。
すごく便利なアイテムです。
白基調で、
うん。
上のその棚、
天板が
木なんです、
ね。なんですよ。おしゃれですよ、ナチュラルで。
ナチュラルカラーの。うん、
ナチュラルカラーです。で、実際このタワーのハンドル付きスリムトイレラックをルミさんが使ってくれてて、うんうん、使っている使用感とか収納の方法とかを紹介している記事もフォークで公開しているので、めちゃくちゃ参考になります。
いや、私これ読みましたけど。
あ、読みましたか。
すごい参考になりますね。
めちゃくちゃいいですよね。
いや、もう本当トイレラックじゃない、もはやもうどこでもラック。
そう、本当にもはやどこでもラックいや、もう
本当にどこでもラックだなと思いました。
はい、なんか文庫本とかも収納してたりとか、あと、ね、キッチンでコーヒーのセットとかお菓子のセットとかを収納してたりとか、いや、ルミさんさすがだなって思いました。
本当、なんかハンドルもなんかこう移動に使うのだけじゃなくて、なんかキッチンでこう、
あ、そうそうそうそう、
ね、布巾とかスプレーボトルかけたりとか、うん、いや、そう、そこそう使うって思いました、ね、なるほど、
真似したい。そう、
もう目から鱗。
うんうん。で、片側だけがオープンで、うん、後ろがあの普通の見えないようになってるんですけど、そうですね、くるっとひっくり返すとこのオープンじゃない方の面が見えるので、
あ、なるほど、見せる収納もできるし、
そう、
ね、隠す収納、隠す
収納もできる
のもできる、すごい、はい、
これめちゃめちゃいいなと思って。
確かに、え、めっちゃいい、ほんとめっちゃいいな、
はい、
いや、欲しいなこれ、うん、
なのでこういう多分可動式のアイテムをそのパントリーに使うとめっちゃいいんだと思います。
確かに、
うん、
いや、これはぜひ使っていただきたいですね、おすすめし、はい、ね、
うん、お悩み、
いい収納グッズだと思います。
うん、
ぜひ参考にしていただければと思いますね。
はい、おすすめです。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、では次のお悩みに行きますか。
そうですね、はい、5つ目のお悩みご紹介させていただきます。はい、シューズクロークに靴以外の荷物がいつの間にか詰め込まれます。
なんと、
快適なシューズクロークにするにはどうしたらいいですか。
なるほど、
いつの間にか詰め込まれます。
多分なんかお子さんとかご家族の方がおもちゃとか、
あー、なるほど、
傘とかこういうの入れちゃうんですかね。
ね、確かに、もう帰ってきてなんかとりあえず入れちゃうんだろうな。
うんうん、
う
ん、
そうですね、うん、確かにそれは困る。
うん、それは困りますね。これもね、いいアドバイスをしてくれてるんですよ、レミさんが。
そうなんですね。
はい、じゃ紹介しますね。
お願いします。
はい、傘やボール、空気入れなどを詰め込まれるのでしょうか。シューズクロークの大きさにもよりますが、まずは一人何足靴を置くか決めるのがポイントです。
はい。
うん、ただ、お仕事や学校などで必要だったりするので、全員が同じ数ではなくてもいい。そしてその靴を一度きれいに並べてみます、うん、もし空間ができたならカゴや収納ケースを並べてきちんとラベリングをして傘やカッパなどを収納してもいいですね。
なるほど、ラベリング、
うん、ラベリングが大事っぽいですね、うん、はい、で玄関にあった方が便利なものはそのまま置いていてもいいと思います、
うん、
ただ どこにどんな風に片付けるかは決めておかないと、靴と靴の間にぐいっと傘が刺さっていたりすると気分があまり良くないですよね。
確かに。
物の住所をはっきりとさせておいて、ラベリングもしっかりとみんなに伝わるようにしておく、うん、シューズクロークに限らず家族みんなが使う場所はラベリングで分かりやすくすること。7割収納にして、うん、余裕を持たせておくことの2つがポイントらしい、うん、
なるほど、
はい、企業に気をつけてお片付けをしてみてくださいとアドバイスをいただきました。
はい、ありがとうございます、あゆみ先生。いやー、なるほど、うん、ラベリング、やっぱ何でもラベリングしてね、分かりやすくすることっていうことですね、うん、あと余裕を持たせる、
これ難しいですよね。
確かに、いつもなんかパンパンにしちゃう。
そう、なんか収納できたと思っても、なんか全部入ってますよね。
そう、本当なんかまだなんかいっぱいにしようとしちゃうというか、
なんか空間もったいないし、
そうそうそう、まだ入るなみたいな。
そう、それが多分ダメらしいですよ
ね、ちょっと余裕を持たせておくことが大事。なるほど、
うん、7割から8割ぐらいしとかないと、うんうんうん、
ね、なるほど、
3割はもうちょっと空間を空けておくってことが
大事なんですね、うん、快適なシューズクロークにするためのポイント、はい、なんかシューズクロークだけじゃなくて他もそうな感じがします、快適に使うには。
あ、そうですね、うん、そうですね、この間前回か
前回、
そう、前回紹介した文房具の収納とかも多分そうですね。
そうですね、
ラベリング、7割ぐらいに余裕を持たせておくこととラベリングしたりとかすると快適な収納になるんじゃないかなと思います、
う
ん、
そうですね、もう通じますね、なんか通ずる、みんな通ずる、
みんな通ずる。収納は多分本当にラベリングと余裕を持たせておくことですね。
学びました、
学びました。いや、学ぶこと多いですね。
いや、本当にね、5つね、今まで、
はい、
あ、5つ違いますね、
全部で5つ紹介しますよ。そうですね、前回とは、
あ、5つか、5つですね、はい、失礼いたしました。
まだ前回を聞いてない人はぜひ聞いてみてください。
はい、はい、お願いいたします、
はい、あとですね、この靴の収納に関しても、うん、フォークのおすすめ記事がありまして、
はい、
ご紹介してもいいですか。
お願いします、
はい、シューズクロークの収納を最大限に必要、アイデア実例を参考にすっきり玄関に、
うんうん、
っていう記事が公開しているんですけど、
はい、
こちらの記事の中でたくさんのアイテムを使った収納方法が、いろんな種類のね、いろんな種類のアイテムを使ったり、うん、細かいものの収納を工夫してたり、傘を収納してたりとか、いろんな収納方法を紹介している記事です。
どうだ、いろんな、本当さまざまなシューズクロークですね。なんか、うん、広めとか、広々としたものと、少し狭めのシューズクロークとか、
うん、
なんかそのシューズクロークの広さによっての収おすすめな、
うんうん、
ね、実例がいっぱい載っているので、すごく参考になります。
になります。なんかやっぱりボックスとか使うのがいいですね。
そうですね、
同じ種類のボックスをこう揃えておいてラベリングしておくと中に何が入っているか分かるし、
うんうんうん、確かに
っていうような収納アイデアも載ってます。
なるほど、はい、そうですね、やっぱラベリング箱に入れるとやっぱすっきりにしますね。
うんうんうんうん、箱でおすすめなのが、うん、バンカーズボックスが好きなんです。
ああ、
おしゃれじゃないですか。
いいですね、確かに。おしゃれ。
あれがおすすめです。
おしゃれだし、なんかいっぱい入るし。
うんうん、あと耐久性もありますよね、結構。
そうね。
なんか、あれ紙ですよね。
紙です。
紙なのに結構しっかりしてるし。
確かに。重ねれるし。
うん、あと、各スペースというか、ラベルを貼れそうなスペースがあるので。
そうですね、確かに。
そこに何を収納しているか書くと、とっても分かりやすいんじゃないかなって思
います。うんうん。だと思います。確かにおすすめですね、あのアイテムは。
私もあの靴箱にちっちゃい箱を置いてるんですけど、2個ぐらいあって、
うん、
なんかあのあれあれあれですよ、防水スプレーとか、なんか靴掃除するやつとか、うん、あと玄関掃除する、うん、なんかちょっとちっちゃいちりとりとかを、こう一ちりとりまとめてたりとか、
なるほど、
はい、そういうので私も使ってます。
なるほどですね。
はい、なのでボックスで収納するっていうのはすごくおすすめです。
おすすめです、ね、確かに、
うん。またこういう企画ができたらいいですね。うん、
ね、
次はなんか収納じゃなくて、なん
だろう。そうだな。
なんかやりたいですね。
そうですね。
はい、また考えます。
はい、お願いします。皆さんも何かあればぜひ、はい、インスタグラム。はい、
そうですそうです。僕インスタグラムやっているので、なんか質問とかこういうことやってほしいみたいなのがあれば DM でご連絡いただければ嬉しいです。
はい、お願いします。
はい、では今回もありがとうございました。
ありがとうございました。ではまた。
さよなら。
さよなら。